第7、路地。鉄橋と渡し船との比較からここに思い起こされるのは、立派な表通りの街路に対して、その間間に隠れている路地の興味である。偽造西洋館の商店並び立つ表通りは、ちょうど電車の往来する鉄橋の趣に等しい。それに反して、日陰の薄暗い路地は、あたかも渡し船の物哀れにして、定味の深きに似ている。式亭三馬が下作、浮世床の挿絵に、歌川国直が路地口の様を描いた図がある。歌川豊国は、その時代、昭和2年のあらゆる階級の女の風俗を描いた絵本、今用鏡のうちに路地のありさまを映している。路地はそれらの浮世絵に見るごとく、今も昔と変わりなく催眠の生息するところ。日の当たった表通りからは見ることのできない様々なる生活が潜み隠れている。わび住まいの儚さもある。陰性の平和もある。失敗と挫折と窮迫との最終の報酬なる怠惰と無責任との落胸もある。すいた同士の新書体もあれば、命がけなる密通の冒険もある。されば、路地は細く短しといえども、趣味と変化に富むこと、あたかも長編の小説のごとしと言われるである。今日、東京の表通りは、銀座より日本橋通りはもちろん、上野の広小路、浅草の駒形通りをはじめとして、至るところ西洋まがいの建築物と、ペンキ塗りの看板、痩せ衰えた並木。さては、ところ嫌わず無遠慮に突っ立っている電信柱と、また目まぐるしい電線の網目のために、言うまでもなく静寂の美を保っていた江戸市街の整頓を失い、しかもなお未だ音律的なる活動の美を有する西洋市街の列に加わることもできない。されば、この中途半端の市街に対しては、風雨、雪月、石用等の助けを借るにあらずんば、到底、芸術的環境を催すことができない。表通りを歩いて絶えず感じるこの不快と嫌悪の情とは、ひとしお私をしてその陰に隠れた路地の光景に興味を持たせる最大の理由になるのである。路地はどうかすると横丁同様人力車の通れるほど広いものもあれば、土蔵、または人家の気合いになって、人一人やっと通れるかどうかと危ぶまれるものもある。もちろん、その住民の階級職業によって、路地は種々異なった体裁をなしている。日本橋際の木原棚は、軒並み飲食店の暗道が出ているところから、未だに食商人道の名がついている。吾妻橋の手前、東京亭と呼ぶ寄席の角から花川戸の路地に入れば、ここは芸人や芝居者、また幽芸の師匠などの多いところから、なんとなく猿若町の新道の昔も各屋と推量せられる。いつも夜店の賑わう八丁堀北島町の路地には、片側に公爵の定席、片側には娘義太夫の定席が向かい合っているので、道する連の手拍子は舞を張り扇の響きに打ち交わる。両国の広小路に沿って石を敷いた小路には、駒物や袋物やせんべい屋など、種々なる小売店の賑わうありさま。まさしく、屋根のない観光場の廊下と見られる。 横山町辺のとある路地の中には、やはり立派に石を敷き詰めた両側ともに、長と筒袋もの、また筆なぞ制している問屋ばかりが続いているので、路地一帯が倉庫のように思われるところがあった。芸者屋の許可された町の路地は言うまでもなく、生めかしい限りであるが、私はこの種類のうちでは、新橋、柳橋の路地よりも、新富座裏の一角をば、そのあたりの掘り割りの夜景と、また芝居小屋の背面を見る様子とから、最も趣のあるように思っている。路地の最も長く、また最も作雑して、あたかも迷宮の感あるは、吉町の芸者屋町である。路地のうちに蔵造りの質屋もあれば、うとくな人の陰卓らしい板塀も見える。我が切削小説、隅田川の編集には、かかる路地のある場所をば、その頃見たままに写生しておいた。路地の光景が常に私をして、格のごとく興味を催さしぬるは、西洋銅版画に見るがごとき、あるいは、我が浮世絵に味わうがごとき、平民的画師との言うべき、一種の芸術的環境に基づくものである。路地を通り抜けるとき、試みに立ち止まって向こうを見れば、こなたは差し迫る両側の建物に日を遮られて、湿っぽく薄暗くなっている間から、彼方遥かに、表通りの一部分だけが、路地の幅だけにくっきり限られて、いかにも明るそうに、賑やかそうに見えるである。ことに、表通りの内側に、日の光が照り渡っている時などは、風になびく柳の枝や、広告の旗の間に、雪木の人の形が影のごとく現れては消えてゆくありさま。ちょうど、灯火に照らされた演劇の舞台を見るような思いがする。夜になって、こなたは真っ暗な路地裏から表通りの灯火を見るがごときは、言わずともまた別様の郷愁がある。川沿いの町の路地は、折々忍び返しをつけたその出口から、はるかに菓子通りのみならず、合わせて、橋の欄干や過ぎゆく荷船の帆の一部分を望み得させることがある。格のごとき光景は、けだし一品中の一品である。路地はいかに精密なる東京市の地図にも、決して明らかには描き出されていない。どこから入ってどこへ抜けられるか、あるいは、どこへも抜けられず、行き止まりになっているものか否か。それは、けだし、その路地に住んで、初めて判然するので、一度や二度通り抜けたぐらいでは、容易に判明すべきものではない。路地には、江戸時代から伝承しきたった古い名称がある。すなわち、中橋の加納神道というがごとき、歴史的由緒あるものも少なくない。しかし、それとても、その土地に住み古した者の間にのみ通用されべき名前であって、東京市の市政が認めて、もって公の町名となしたものは、おそらくは一つもあるまい。路地は、すなわち、あくまで平民の間にのみ存在し、了解されているのである。犬や猫が柿の破れや塀の隙間を見出して、自然とその種族ばかりに限られた道路を作ると同じように、表通りに門戸を張ることのできぬ平民は、大道と大道との間に、おのずから彼らの生息に適当した路地を作ったのだ。路地は、公然市政によって経営されたものではない。都市の面目、体裁、品格とは 全然関係なき別天地である。されば、鬼人の馬車、富豪の自動車の地響きに、五水の夢を驚かさるる恐れなく、夏の夕べは、格子戸の外に裸体で涼む自由があり、冬の夜は、おきごたつに林家の三味線を聞く面白さがある。新聞買わずとも、世間の噂は、金棒引きの女房によって、司祭に伝えられ、喘息持ちの隠居が咳は、頼まざるに夜通し泥棒の用心となる。格のごとく、路地は一種言い難き生活の悲哀のうちに、おのずからまた深刻なる滑稽の上司を伴わせた小説的世界である。しかして、すべてこの世界のあくまで下世話なる感情と生活とは、またこの世界を構成する格子戸、土偶板、物干し台、木戸口、忍び返しなぞいう道具立てと一致している。この点よりして、路地はまた、混然たる芸術的調和の世界と言わねばならぬ。第八、空き地。市中の散歩に際して、ちょうど前章に述べた路地と同じような興味を感じせしむるものが、もう一つある。それは、空き地である。市中一般化なる街路の間に、夕顔、昼顔、露草、大箱なぞいう雑草の花を見る空き地である。空き地はもとより、その時と場所とを限らず偶然にできるものゆえ、我々は市内のいかなるところにいかなる空き地があるかは、地面師ならぬ限り、あらかじめこれを知ることができない。ただ、その場に通りかかって初めてこれを見るのみである。しかし、空き地は強いて探し歩かずとも市中至るところにある。今まで久しく草の生えていた空き地が地ならしされて、やがて地震が始まるかと思えば、いつの間にかその隣の家が取り払われて、ある場合には火事で焼けたりして、ここに別の空き地ができる。そして、一雨降ればすぐに雑草が芽を吹き、やがて花を咲かせ、たちまちにして、蝶々トンボやキリギリスの飛んだり跳ねたりする野原になってしまうと、外囲いはあってもないと当然、通り抜ける人たちの下駄の歯に、小道は縦横に踏み開かれ、昼は子供の遊び場、夜は男女が密会の場所となる。夏の夜に、ところの若い者が素人相撲を催すのも空き地があるためである。市中繁華な町の蔵と蔵との間、または荷船の混み合う堀割近くにある空き地には、今も昔と変わりなく、折々、荒野の干し場、または元結の糸繰り場などになっているところがある。それらの光景は、私の目には直ちに北斎の画題を思い起こさせる。いつぞや芝白金の瑞祥寺という名高い大幕宗の禅寺を見に行ったとき、その門前の空き地に一人の男がしきりと元結衣の車を送っていた。この景色は、荒れた寺の門とその辺の貧しい人家などに対照して、私は廃人企画が茅場町薬師堂のほとりなる草庵の裏手、タデの花穂に入れたる空き地に、文七というものが元結衣こぐ車の響きをば、昼も日暮らしに聞き交えて、またことさらの心地し、文七に踏まるな庭の片つむり、元結衣のぬるまは悲し虫の声、大言はさらす元結衣におつるかい。 なぞと、吟じたる風流の故事を思い浮かべたのであった。このことは、紳士が廃文集、類公事のうち、北の窓と題された一章に書かれてある。類公事は、私の愛読する書物のうちの一冊である。私がまだ中学校へ通っている頃までは、東京中には広い空き地が諸々方々にあった。神田岬町の朝練場跡は、人殺しや首くくりの噂で夕暮れからは誰一人通るものもない恐ろしいところであった。小石川富坂の片川は、砲兵交渉の日よけ地で、樹木の茂った間の窪地には、溝が小川のように美しく流れていた。下屋の佐竹ヶ原、芝の薩摩原のごとき、旧諸侯の屋敷跡は、すっかり町になってしまった後でも、未だに原の名が残されている。銀座通りに鉄道馬車が通って、すき家橋から幸い橋を経て、虎ノ門に至る間の外堀には、まだ昔の石垣がそのままに保存されていた時分。今日の日比谷公園は、見通しきれぬほど広々した空き地で、冬枯れの雑草に夕日の差す景色は、目の当たり武蔵野を見るようであった。その時分に比すれば、大名工事の後なる丸の内の三菱ヶ原も、今は、大方赤レンガの会社になってしまったが、それでもまだ諸々に空き地を残している。私は火事橋を渡って丸の内へ入るとき、いつでも東京府庁の前側に広がっている空き地を眺めやるのである。なぜというに、この空き地には、繁茂した雑草の間に、池のような広い水たまりが幾箇所もあって、夕日の色や青空の雲の影が美しく漂うからである。私はなんとなくこういう風に打ち捨てられた荒地尾場、かつて南品辺にある植民地の市街の裏手、または米国西海岸の深海地の町などで幾度も見たことがあるような気がする。桜田見附の外にも久しく平営の跡が空き地のままに残されている。参謀本部下の堀渡を通りながら眺めると、空き地のやや小高くなっているところに、雑草や野蓋に覆われたまま崩れた石垣の残っているのが見える。その石の古びた色と、また石垣の積み方とは、おのずと大名屋敷の建っていた昔を思い起こさせるが、それとともに、私はまた、霞が関の坂に面した一方に、未だに一棟か二棟ほど荒れたまま建っている、平屋のレンガ造りを望むと、五老中五奉行などいう代わりに、新しく三義だの開拓使などいう官名が行われた、明治初年の時代に対して、今となっては、かえって、淡く寂しい一種の興味を呼び出されるのである。明治十年頃、小林清親王が新しい東京の風景を写生した水彩画をば、そのまま木版刷りにした東京名所の図のうちに、外桜田円形と題して、遠く樹木の間に、この平営の正面を望んだところが描かれている。当時、都下の平民が新たに工場の門外に建てられたこの西洋造りを仰ぎ見て、いかなる神奇の念と、また、崇拝の情に打たれたか。それらの感情は、新しい画工の、いわば、地気を帯びた新画風と、古めかしい木版刷りの技術と相まって、遺憾なく紙面に脈如としている。一時代の感情を表現し得たる点において、小林王の風景版画は 甚だ価値ある美術と言わねばならぬ。すでに巨才、木下木太郎氏は、芸術第二号において、小林号の風景版画に関する新研究の一端を漏らされたが、氏は進んで王の経歴を尋ね、その芸術について、さらに詳細なる研究を試みられるとのことである。小林号の東京風景画は、古川木阿弥の世話狂言、筆屋孔明、明石の島蔵などと並んで、明治初年の東京を伺い知るべき無常の資料である。維新の当時より下って憲法発布に至らんとする明治二十年頃までの時代は、今日の御仁よりしてこれを解雇すれば、東京の市街とその風景の変化、風俗人情流行の推移等、あらゆる方面にわたって、甚だ興味あるものである。されば、滑稽なる我が日和下駄の散歩は、江戸の遺跡と合わせて、しばしばこの明治初年の東京を訪ねることに努めている。しかし、小林王の版物に描かれた、新しい当時の東京も、わずか20〜30年とは経たぬうち、さらにさらに、新しい第二の東京なるものの発達するに従って、前時、跡形もなく消滅してゆきつつある。明治六年、筋交見附を取り壊して、その石材をもって作った、かのメガネ橋は、それと同じような形の浅草橋とともに、今日は皆鉄橋に架け替えられてしまった。大川端なる元柳橋は水際に立つ柳ともろとも全く跡形なく取り払われ、百本杭はつまらない石垣に改められた。今日東京市中において小林王の東京名所へと参照して、わずかにその当時の光景を保つものを求めたならば、虎ノ門に残っている旧高学寮のレンガ造り、九段坂上の東明台、日本銀行前なる時和橋その他数箇所に過ぎまい。漢画の建築物のごときも、明治当初のままなるものは、桜田外の参謀本部、神田橋内の印刷局、江戸橋際の駅定局など、指折り数えるほどであろう。空き地のことから、またしても話が妙な方面へ逸れてしまった。しかし、空き地と古い都会の追走とは、さして無関係のものではない。芝赤羽の海軍造兵廠の跡は、現在何万坪という広い空き地になっている。これは誰も知っている通り、有馬港の屋敷跡で、現在柿柄町にある水天宮は、元この邸内にあったのである。一流斎広重の塔と名称のうち赤羽の図を見ると、柳の生い茂った寂しい赤羽川の包みに沿うて、大名屋敷の長屋が遠く立ち続いている。その屋根の上から水天宮へ寄進の上りが幾筋となくひらめいている様が描かれている。この図中に見る生子壁の長屋と朱塗りの御主殿門とは去年の春頃までは半ば崩れかかったままながらなお当時の面影をとどめていたが、本年になって内部に立つ造兵廠のレンガ造りが取り払われるとともに、今は跡形もなくなってしまった。その時分、今年の5月頃のことである。友人久米君から突然有馬の屋敷跡には、名高い猫騒動の古塚が未だに残っているということだから、訪ねてみたらばと注意されて、私は慶応義塾の帰りがけ初めて、久米君とこの空き地へ 日和下駄を踏み入れた。猫塚の噂は、造幣省が取り払いになって、空き地の中には、そろそろ通り抜ける人たちの下駄の歯が縦横に小道をつけ始める頃から、誰というなく言い伝えられ、すでにそのことは、2、3の新聞紙にも記載されていたということであった。私たち2人は、三田通りに沿う外囲いのドブの淵に立ち止まって、どこか入りいいところを見つけようと思ったが、板塀には少しも破れ目がなく、溝はまた広くてなかなか飛び越せそうにも思われない。みすみす空き地の外を迂回して、赤羽の川端まで出てみるのも豪腹だし、そうかといって、通り過ぎた酒屋の角まで立ち戻って、坂を登り、空き地の裏手へ回ってみるのも大儀である。そう思うほど、この空き地は広々としているのである。私たちはやむを得ず、空き地の一角に、恩師財団済生会とやらいう札を下げた門口を見つけて、用事ありげに、そこから構え打ちへ入ってみた。構え打ちは、往来から見たと同じように、しんとして、さらに番人のいる様子も見えない。私たちは安心してずんずんと赤レンガの母屋について迂回しながら、その裏手へ出てみると、わずか上下二筋の鉄条項が引っ張ってあるばかりで、広々した空き地は正面にうつうつとして老樹の生い茂ったあたりから一帯に丘陵をなし、そのふもとには大きな池があって、男や子供が大勢釣り竿を持ってワイワイ騒いでいる意外な景気に興味百倍して、久米くんは手早く夏羽織の裾とたもとをからげるや否や、身軽く鉄条項の間をくぐって向こうへ出てしまった。私はあいにくその日は学校の図書館から借り出した重い書物の包みを抱えていた上に、片手には例のコウモリ傘を持っていた。そればかりではない。私の履いていた藍島仙台平の夏バカマは、死んだ父親の形見で、いかほど胸高に締めても、とかくずるずると尻下がりに引きずってくる。久米くんは、見かねて鉄条項の向かいから、重い書物の包みと、コウモリ傘とを受け取ってくれたので、私は日和下駄の鼻をお踏みしめ、紬の一枝羽織の裾を高く巻き上げ、きっと夏バカマの桃立ちを取ると、ず抜けて背の高い身のありがたさ。何の苦もなく、鉄条項をば、上から一またぎにまたいでしまった。二人は早速、空き地の草原を横切って、大勢釣りする人の集まっている。古池の渚へと急いだ。池はその後ろにそびゆる崖の高さと、また水面に枝を垂らした老樹や岩石の配置から考えて、その昔、ここに久留米24万石の城主の館が築かれていた時分には、現在水の漂っている面積よりも、確かにその2、3倍広かったらしく、また、崖の中腹からは見事な滝が落ちていたらしく思われる。私は今まで書物や絵で見ていた江戸時代の数ある名園のありさまをば、おぼろげながら心の内に描き出した。それとともに、我々の生まれ出た明治時代の文明なるものは、実にこれらの美術をば、惜しげもなく破壊して、兵営や兵器の製造場にしてしまったような英断総挙の結果によってなったものであることを今さらのごとくつくづくと思い知るのであった。池の周りは浅草公園の釣り堀も及ばぬ賑やかさである。土壌と船と時には 大きなうなぎが釣れるということだ。私たちは水際を回って崖の方へ通ずる小道をよじ登っていくと、大木の根方にじじいが一人腰をかけて釣り道具に駄菓子やパンなどを売っている。木を見るに瓶なるこの親父の商法に、さすがの我々もいささか敬服してその前に立ち止まったついでに、猫塚のありかを尋ねると、じいさんはすでに案内者前たる調子で、崖の彼方なる森陰の小道を教え、なお猫塚といっても、今はわずかに欠けた石の台を残すばかりだということまで、詳しく話してくれた。名所古跡は、遺族に限らず、言ってみれば、大抵こんなものかと思うようなつまらぬものである。ただ、そのところまで尋ね至る間の道筋や周囲の光景、及び、それに付随する感情などによって、他日話の種となすに至るべき興味がつながれるのである。有馬の猫塚は、釣り道具を売っているじいさんが話したよりも、来てみればさらにつまらない石のかけらに過ぎなかった。果たしてそれが猫塚の大石であったか否かも、はなはだ不明なくらいであった。私たちは旧造兵廠の建物の一部をば、眼下に低く見下ろす崖地の一角に、昼なお暗く天を覆った老子の根形と、また、深く雑草にうずめられた崖の中腹に、一つ二つ転げ落ちている石を見つけたばかりである。しかし、ここに来たるまでの崖の小道と周囲の光景とは、遺憾なく私ら二人を喜ばしめた。私は実際、今日の東京市中に、かくも幽邃なる森林が残されていようとは、夢にも思い及ばなかった。柳、椎、樫、杉、椿なぞの大木に混じって、要、八つ手なぞの岩木さえ、多年手入れをせぬところから、今は全く野生の林同様、七重八重にその枝と幹とを入れ違えている。時節はちょうど初夏の五月のこととて、これらの樹木は、いずれもその枝のたわむほど、重々しく青葉に覆われている上に、気味の悪い名の知れぬ宿り人が、大樹のコブや幹の股から、髪の毛のような長い葉を垂らしていた。遠い電車の響きや、また、近く崖下で釣りする人の立ち騒ぐ声にも恐れず、勢いよくさえずる小鳥の声が、鋭く小杖から小杖に反響する。私たち二人は雑草の露に袴の裾を潤しながら、この森陰の小暗い片隅から青葉の枝と幹との間を透かして、彼方遥かに広々した空き地の周囲の諸々に残っている練り塀の崩れに、夏の日光のことさら明るく照り渡っているのを打ち眺め、何というわけもなく、ただ躊躇として猿に忍び猿がごとく、いつまでも佇んでいた。私たちはすでに破壊されてしまった有馬の救援に対して、痛嘆するのではない。ひとたび破壊されたその跡が、ここに年を経て、せっかく後部の刺繍に覆われた空き地になっているところをば、さらに何らかの新しい計画が近いうちにこの森とこの雑草とを取り払ってしまうである。私たちはそのことを予想して前もって深く探索したのである。私は雑草が好きだ。すみれ。タンポポのような春草、桔梗お見返しのような秋草にも劣らず、私は雑草を好む。空き地に茂る雑草、屋根に生ずる雑草、 道路のほとり、ドブの縁に生ずる雑草を愛する。空き地はすなわち雑草の花園である。かやつり草の穂の練り絹のごとくに細く美しき、猫じゃらしの穂の毛よりも柔らかき、さては赤のママの花の暖かそうに薄赤き、大箱の花の爽やかに青白き、箱辺の花の砂よりも小さくして真っ白なる一つ一つに満きたれば、雑草にもなかなかに捨てがたき可憐なる風情があるではないか。しかし、それらの雑草は和歌にも歌われず、争奪光輪の絵にも描かれなかった。一人江戸平民の文学なる徘徊と狂歌あって、初めて雑草が文学の上に取り扱われるようになった。私は、北川歌麿の描いた絵本虫選びを愛してやまざる理由は、この浮世絵師が南宋の画家も四条派の画家も決して描いたことのない極めて卑俗な草花と昆虫とを写生しているがためである。この一例をもってしても、徘徊と狂歌と浮世絵とは、古来我が貴族趣味の芸術が全く観客していた一方面を拾い取って、自由にこれを芸術化せしめた大なる功績を担うものである。私は近頃、すき家橋外に虎ノ門コンピラの社前に、神田聖堂の裏手にその他諸所に新設される公園の樹木を見るよりも、通りがかりの空き地に咲く雑草の花に対して、はるかに言い知れぬ興味と情緒を覚えるのである。戸川秀骨君はそのままの木に、下の富山ヶ原という一章がある。富山ヶ原は旧尾州港お下屋敷のあったところ。その名高い庭園は荒らされて陸軍富山学校と返事、付近は荒漠たる射的場となっている。このあたり、豊玉郷里に属し、近き頃まで、ツツジの名所であったが、年々人家中密して、いわゆる郊外の深海町となったにかかわらず、射的場のみは、今なお依然として腹のままである。秀骨君曰く、富山の腹は、東京の近郊に珍しい荒廃した地である。目白の奥から菅も滝の川へかけての平野は、さらに広い武蔵野の趣を残したものであろう。しかし、その平野はすべて雷子が加えられている。立派に耕作された畑地である。したがって、田園の趣はあるが、野種に至っては乏しい。しかるに、富山の原は原とはいえども多少の工程があり、立ち木がたくさんにある。大きくはないが、凶木が立ち込めて草林をなしたところもある。そしてその地には少しも人工が加わっていない。全く自然のままである。もし当初の武蔵野の趣を知りたいと願う者は、ここにそれを求むべきであろう。皇帝のある広い地は一面に雑草をもって覆われていて、春は摘草に侍女の自由に遊ぶに適し、秋は雅人の欲しいままに散歩するに任す。四季もいつと言わず、絵画の学生がここそこにカンバスを携えてこの自然を映しているのが絶えぬ。まことに自然の一大公園である。最も健全なる遊覧地である。その自然と野種とは、全く郊外の他の場所に求むべからざるものである。およそ今日の勢い、卑しくも余地あれば、そこに建築を起こす。 叱らずともこれに来使を加わるに躊躇しない。叱るに、いかにして大久保のほとりにかかるほとんど自然そのままの原野が残っているのであるか。不思議なことには、これが実に俗中の俗なる陸軍の賜物である。富山の原は陸軍の用地である。その一部分は富山学校の射的場で、一部分は練兵場として用いられている。しかし、その大部分は、ほとんど不要の地であるかのごとく、市民もしくは村民の蹂躙するに任してある。騎馬の兵士が大久保柏木の小道を隊をなして馳せ回るのは、甚だうるさいものである。いな、うるさいではない、尺に触る。天下の行動を我が物顔に横領して、息すこぶる上がるごとき風あるは、我ら平民の甚だ不快とするところである。しかし、この不快をあたうるその大機関は、また、いにしえの武蔵野を、この富山の原に、よらのために保存してくれるものである。思えば世の中は不思議に愛あがなうものである。一理一概、今さらながら王法の説がことに深く感じられる。周骨君が言うところ、大いに我が意を得たものである。子は直ちに移して、代々木青山の練兵場、または高田馬場などに応用することができる。晩秋の夕日を浴びつつ、高田の馬場なる紅葉の林にさまよい、あるいは晴れたる冬の朝、青山の源頭に雪の富士を望むがごときは、これにな、俗中の俗たる陸軍の賜物ではないか。私は慶応義塾に通う電車の道すがら、品の町、権田原を経、青山の大通りを横切って、三連隊裏と記した赤い棒の立っているあたりまで、その沿道の大きな建物は、ことごとく陸軍に属する者、また、電車の乗客、外乗の通行人は、兵卒ならざれば、士官ばかりというありさまに、私はいつも、世を挙げてことごとく陸軍たるがごとき感を深くする。それとともに、権田原の林に初夏の新緑を望み、三連隊裏と青山墓地との間の土手や草原に、春は若草、秋はすすきの方を眺めて、周骨君のいわゆる王法の説に同感するのである。四谷鮫川市と赤坂離宮との間に、甲武鉄道の線路を境にして、高層生成たる日受け地がある。初夏の夕暮れ、私は四谷通りの上湯床へ行った帰り道、または買い物にでも出たとき、宝蔵寺横丁だとか、あるいは西念寺横丁だとか呼ばれた寺の多い横丁へ曲がって、車の通れぬ急な坂をば、鮫川市谷町へ降り、貧家の間を貫く、一本道をば、足の行くがままに、おのずとかの日よけ地に入れ。ここに若葉と雑草と夕映えとを眺めるのである。この散歩は道のりの短い割に、すこぶる変化に富むが上に、また、辺境なる我が画境に適するところが少なくない。第一は、鮫川市なる貧民窟の地勢である。四ツ谷と赤坂両区の高地に挟まれたこの谷底の貧民窟は、掘り割りと小舟と製造場とを背景にする水場の貧家に対照して、坂と崖と樹木とを背景にする山の手の貧家の景色を代表するものである。四ツ谷の方の坂から見ると、貧家のブリキ屋根は木立の間に 寺院と墓地との裏手を見せた向こう側の崖下にごたごたと重なり合って、その間から折々汚らしい洗濯物をば風にひらめかしている。初夏の空美しく晴れ、崖の雑草に青々した芽が萌えいで、あたりの木立に若葉の緑が滴る頃には、目の下に見下ろすこの貧民窟のブリキ屋根は、ひとしお汚らしく、こうした人間の生活には、草や木が天然から受ける恵みにさえ預かれないのかと、そぞろ悲惨の色を増すのである。また、冬の雨降り注ぐ夕暮れ謎には、破れた障子に映る灯火の影、カラス鳴く墓場の枯れ木とともに、遺憾なく色あせた冬の景色を作り出す。この暗鬱な一隅からわずかに鉄道線路の土手一筋を越えると、その向こうには広々した日よけ地を前に控えて、赤坂御所の土塀が乾の御門というのを中にして長い坂道をば遠く青山の方へよじ登っている。日頃人通りの少ないところとて、古風な練り塀とそれを覆う樹木とは、ことに気高く望まれる。私は、日よけ地のやや御所の方に近く、猫柳が四五本乱れ生じているあたりに、ある年の夏の夕暮れ、雨のような水音を聞きつけ、毒虫をも恐れず、草を踏み分けながら、その方へ歩み寄ったとき、柳の陰には、山の手の高台には思いもかけない葦の茂りが夕風にそよいでいて、井戸のように深くなったくぼみの底へと、大方御所から落ちてくるらしい水の流れが大きな堰にせかれて滝をなしているのを見た。夜になったらきっとホタルが飛ぶに違いない。私はこの夕べばかり、夏の黄昏の長く続く上にも、夕月の光あることを恨みながら、元来たサメガ橋の方へとキビスを返した。サメガ橋の貧民窟は、一時、代々木の原に万国博覧会が開かれるとかいう話のあった頃、もしそうなった暁、四谷代々木間の電車の窓から西洋人が、この汚い貧民窟を見下ろしでもすると、国家の恥辱になるから、東京市はこれを取り払ってしまうとやらいう噂があった。しかし、万国博覧会も、例の日本人の空芸器で金がないところから、おじゃんになり、したがって、サメガ橋も今日なお取り払われず、西念寺の急な坂下に依然として、ハゲチョロのブリキ屋根を並べている。貧民窟はもとより都会の美観を増すものではない。しかし、万国博覧会を見物に来る西洋人に見られたからとて、何もそれほどに決まりを悪がるには及ぶまい。灯籠の役人ほど馬鹿なことを考える人間はない。東京なる都市の体裁、日本なる国家の対面に関するものを挙げたなら、貧民窟の取り払いよりも、まず市中諸所に立つ銅像の取り除けを急ぐが至当であろう。現在私の知っている東京の空き地は、大抵以上のようなものである。我が住む家の門外にも、この両三年、市ヶ谷監獄所跡の空き地が広がっていたが、今年の春頃から死刑台の跡に観音ができ、あたりは日々町になっていく。遠からず芸者屋が許可されるとかいう噂さえある。芝浦の埋め立て地ももっか家屋の建たない間は、同じく空き地として見るべきものであろう。現在東京市内の空き地のうちで、 これほど広々した眺望をなすところは他にあるまい。夏の夕べ、海の上に月の昇る頃は、広々した空き地の雑草は一望煙のごとく霞み渡って、彼方小方に通ずる小岩りから荷船の帆柱が見える景色なぞ、まんざら捨てたものではない。東京市の土木工事は、手を変え、品を変え、獅子として東京市の風景を毀損することに努めているが、幸いにも雑草なるものあって、焼け野のごとく木一本もない空き地にも緑柔らかき毛線を伸べ、月の光あって、その上に露の玉の縫い取りをする。我ら白鋼の詩人は、田園においてよりも、荒人の都市において、さらに深く、自然の恵みに感謝せねばならぬ。